ラニーミュージックトークルーム。 This program is brought to you by 日本能率協会総合研究所。
リスナーの皆さん、おはようございます。大野康則です。
おはようございます。石井加穂です。今日もポジティブライフを応援するお話をビジネスマスターの大野さんとお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、はい、約1年近くですかね、番組こうやらさせていただいてるんですけれども、はい、過去をちょっと振り返りながらですね、どういう人たちが出てきたのかとか、うん、あと成功するポイントっていうのはいくつかあったのかなと思ってますので、
そうですね、
そのあたりをちょっと掘り起こして話をしていきたいなと思ってます。
はい、それでは早速このコーナーからいきましょう。
大野康則のライフシフトマインド。
このコーナーは一歩先を行く社会人のヒントを大野さんから素敵なゲストをご紹介いただきお話しいただきます。ということで1年半ぐらいか、
そうですね、はい、今ちょっと進めさせていただいて、改めてですね、いろんなゲストの方にこう来ていただいてですね、お話をお聞きしたんですけれども、
はい、
やっぱりこうゲストにお話をお聞きしてて、なんかいくつかポイントがあったんですよね、うんうん、今日ちょっとまあそのポイントを改めてちょっと解説しながらですね、我々の実体験もね、はい、含めてちょっとやっていきたいなと思ってます。
はい、
でまずですね、やっぱり何かをしていくって時に、うん、やっぱりあの企画を考えていく、新しいアイデアをこう出していくって、はい、まあ、やっぱりそこが非常にこう大事なポイントなんですけれども、やっぱ人それぞれこう考え方が違うんですよね、その源泉の引き出し方といいますか、でこのやっぱりアイデアを考えないと次のステップに進んでいかないんですけれども、はい、石井さん自身はこの新しい企画とかコンテンツを作るとかっていうアイデアはどこからこう入手したんですか。
私は結構今流行ってるものをとにかく見るということをしてますね。なので私スマートフォンいじってる時間相当長いと思うんですけど、やっぱり最先端のものを知りたいっていう気持ちがとにかく強くて、今何が流行ってるのかとか、なんでこれが人気なのかとかを考えてる時間が好きなんですよ。
ね、じゃあ石井さんは、はい、例えばですよ、うん、今月っていうか、まあ、今年どういうものが流行ってるのかっていうのはやっぱりパッと振られると、あ、なんとなく、あ、今はこんな感じかなとか、去年のこの時期はこんな感じかなっていうのはすぐパッと言える感じですか。
うわ、そうですね、なんとなくですけれども、
でもなんとなくやっぱり言えるぐらい見てると。
そうですね、あのテレビとかでよく、あのラジオもそうですけれども、これが流行ってますよっていうのは大抵分かってる感じですね、うん、あーこれね、はいはいはいみたいな感じもあります。
それはやっぱり自分がコンテンツを作っていく上において、うんうん、そういう、まあ、何が流行ってるかって、まあ、そのデータを収集するっていうのはやっぱ大事だっていうのはもう早く昔から やられてたんですか。
私はそうですね、あの私01が苦手なんですよ。多分大野さんってどちらかというと、ここにこの世にないものを生み出す方に長けてると思うんですけど、私どちらかというとこの世にあるものを自分のオリジナリティを混ぜて発信していくことが得意だったりするので、圧倒的に何かのちょっと真似をしてるっていう感じなのかもしれないです。
なるほど、ね、はい、いや今ねすごい石井さん今いいセリフ言ったんですよ。あのね、私も実は01じゃないんですよ。
私ずっと大野さん01の人だと思ってました。
実はあの表現方法は違いど、はい、やってることは同じで、私も世の中でどういうものが流行ってるのかっていうのをデータを集めるんですよね、
う
ん、で、
ほうほうほう、
他社とか特に海外の企業がどうなってるのかっていうのを調べて、それを分析してるので手法同じなんです。
そうなんですか。
でこれね、ゲストで来てくれた人たちも皆さん同じで、はい、やっぱり新しいことを考えていくって時に、自分の頭だけで発想するって、やっぱりね偏った見方しかできないので、やっぱり皆さん共通していたのは、やっぱりきっちりデータを集める、で01っていうのは少なかった印象ですよね。
あ、でも言われてみれば、振り返ってみるとそうですね、確かに皆さんしっかりデータを見極めた上で新しいものを始めてたりだとか。
そうなんですよね、
そういったことありましたね。
でやっぱりあのオリジナリティといったところがやっぱり大事で、自分のアイデアだけで突っ走るんじゃなく、既存にあるものとかっていうのをうまく、でそこに自分のアイデアを入れたらどうなるのかっていうのを考えて組み立てていくと、アイデアっていうのがすごく形にしやすいし、あのやっぱりあのきっちりデータを見てるので、そのヒットする確率が若干上がってくる、 やっぱりね、自分よがりの考えでやってるものとかっていうのは意外にダメだったりするので。
そうですね。
なんかそういうのってあります？
わかります。なんか人のアドバイスを素直に受け入れると意外といい方向に行ったりだとか、そういったのは経験ありますね。
なので、やっぱりまず一つ目は大事なのが、情報をしっかり入手して、はい、その情報を、整理してアイデアを形作っていく、自分の直感っていうのももちろん大事なんですけれども、やっぱりデータがないとですね、ダメなので、やっぱりここをしっかりやっていくっていうことがですね、
はい、
もう年収を上げていくのもそうだし、次のステップは転職するもそうだし、ね、フリーランスで独立した後、やっぱ売上稼いでいく時もすごく大事なんじゃないかなっていう、はい、で2つ目、やっぱりこれ大事だったかなと思ってるのは、はい、チャレンジすること。
チャレンジはもう本当大事だと思います。
そうだって、今までやっぱり私ちょっと印象的だったのが、東急のサービスでホテルのサブスクリプションサービスをやってる人たちがこうゲストで来た時に、一回落ちてるんですよ、そのビジネスコンテスト、社内のビジネスコンテスト、5年かけても諦めずに、部署を移動しても会社を移動しても、どうやったらそのサービスが良くなるかっていうのを常に考えながらやってる。
確かに。で
それらをまとめていきながら形にしていく、でそれをちゃんと会社に提案し続けたっていうところがすごいなと思って、
すごい、もう皆さん何かチャレンジしてましたよね。
そう、皆さん、そう、共通してるのがそのチャレンジするって、でここがさっきとちょっと違う大きな違いなんですけれども、さっきアイデアを考えるっていうのは、いろいろなニュースだとか情報を見てるとなんとなく見えてはくるんですけど、問題はこのチャレンジっていうところで、確かにチャレンジすればできるのは分かるけど、皆さんこう背中が押せないというか、
確かに
そこで二の足を踏む人たちが多いんですけど、そこ石井さんどうやって突破したんですか？
30点でもいいから世の中に出した方がいいっていう考え方なんです私。
それはもう昔からなの？
昔からです。なんかレポートでも何でもそうじゃないですか、結局出さなきゃ誰の目にも止まらないので、もう確実に自分の中で100点じゃなかったとしても、とりあえず世の中に出すっていうのを常にやってる感じはありますね。昔からそうなんですよね。例えばなんかテストとかでも、ダメ元で先生にどこを出るか聞いてみるとか、意外と教えてくれたりするんですよ。
なるほどね。
そういうのを結構してました。
私はね、実は、はい、意外かもしれないんですけど、はい、最初はチャレンジできない人だった。
いや、めちゃくちゃ意外です。
でしょ。もう今ではその
そんな面影全然ないです。
面影は一切ないですね、
はい、
もうチャレンジしなくてどうするぐらいな感じだったんですけど、きっかけはね、めちゃめちゃ会社で大失敗したんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、何したかっていうとですね、その当時、ソフトバンクでマーケティング部の仕事で、申し込み書とかを作っている仕事も業務の一つだったんですね。で、申し込み書って携帯電話だとかインターネット回線申し込む時の、本当に基準となるもので、右側にね、代理店コードって言って、これは例えば千葉県のどこどこ店で申し込んだもの、これは東京のビッグカメラで申し込んだものとかっていうのが分かるようにコードが書いてあるんですよ。それをね、全部間違ったんです。
おお、結構な失敗ですね。
確かに結構な失敗だったんですよ。結構な失敗で、その一瞬のエクセルの一行を間違っただけで、全国に納品しているチラシと販促物が一瞬でパーなので、数億円吹っ飛ばした。
怖かったんです。でも考えただけで怖いですね。
怖かったんですよね。
はい、
でもその失敗してめちゃめちゃ怒られたんですけど、上司が、その死にはしないから、
確かに
そうだから、とりあえずいっぱい失敗して、そのチャレンジし続ければいいよってたまたま言ってくれたんですよ、
ね、いい上司ですね。
あ、そう怒られ、ただ単に怒られただけだったらちょっとあれだったかもしれないですけど、その一言が、あ、そっか、別に仕事だったら別に、ある意味失敗したら怒られればいいか、確
かに迷惑はかけるけどっていう。
そうなんですよ。で、それだったら自分の思ってることとか、やっぱりこここうした方がいいんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。要はエクセルでそんなの管理してたら失敗するリスク高くなるわけじゃないですか。
そう思います。
だったらシステム化すればいいのにってずっと思ってたんですけど、言ってなかったんですよね。で、そこから変えたんです。もう我慢するのやめよう、思いっきり全部言おうって。
いいきっかけだったんですね。
そうなんですよ。だから私は失敗した、そこからこうチェンジが、シフトチェンジができたんですけれども、やっぱり一番最初こう踏み出していく、成功する人の定義の中では、やっぱりこう一歩行動に出ないと 成功することは絶対にありえないので、
そう思います。
これは多分人それぞれねやり方があるかなと思うんですよね。石井さんみたいにもう最初から
そうですね、
いやもうやるなっていう人もいれば、多分私みたいにいろんなその失敗を得てそういう行動に移す、うん、ただ一つだけ言えることは本当にこれだけはやらないと前に進まない、
ね、何も起こらないですよね。
そう、もうまずは会社を辞めるぞとか、うん、転職をして給料を上げていくんだとか、うん、いいポジションに行くんだっていう、うん、そういったものを決めてそこに対して動いていかないといけないので、 それはぜひ
ぜひ
ここをやらないとね、結局成功って絶対ありえないと思うので、
そうですね。
でね、あともう一つこのチャレンジするとね、これはもうちょっと番外編ですけれども、はい、これはあのゲストで来てた人たちに聞いてなかったんですけど、結構傷つくじゃないですか。
あ、まあ、
いろんな人からなんかワーワーが言えるし、ね、石井さんも多分ねそういうアンチって絶対いるじゃないですか。
あ、絶対つきます、絶対つきます。
そこってどうやって乗り越えてるんですか、はい、だって傷つくじゃないですか、ね、人からワーって言われたりすると。
そうなんですけど、アンチが再生回数伸ばしてくれたりだとか、なんかあのいい部分が一個だけでもあるんですよね。なんだろう、なんかあのチクチク言ってくる人もいたんですけど、結局その人からしたら私って羨ましい存在なのかなって思えたりだとか。
じゃあ石井さんからすると、はい、アンチはお金に見えるわけですね。
あ、そうですそうです、本当にもうそれにしか見えなくなってきちゃってますけど。
あ、なるほどね。
だから何言われたところで、この人たち私にお金払ってくれてる時、 ありがとうございますってなるんですよ。
いや私もね、でもちょっと近いかな私もお金なん
ですよね。
で私お金何かっていうと、結構例えばサラリーマン時代とかも、はい、嫌味言うやつめちゃめちゃいるんですよ。 いても正直言うと、その時に言ったのは上司とかにも言ったんですけど、あの別にそれであなたたちの評価得なくても、その頑張ってそこで評価得たってあれでしょって、
う
ん、年間5万円しか上がんないんでしょ、外で稼げるわ。
そうなんですよ、
別に一瞬で外で稼げるし、別にあなたの評価必要としてないしっていうのを平気で言っちゃってましたけど。
あの多分メンタル強いなと思います。そう、私もですけど
これはでもなんか慣れな気がするの で、
そうです、ね、
まずやっぱりチャレンジして一歩踏み出すと、うん、やっぱりそういう経験っていうのを、うん、増えてくるので、まあ、そこはちょっとね、うん、一歩踏み出して経験していくっていう、
はい、
まずはねだから情報収集しながら、まあ、チャレンジをしていく。そして3つ目に、はい、この3つの大事なポイントの一番最後なんですけれども、はい、やっぱり皆さんに共通してたかなと思うのは、一人で抱え込まず結構仲間を作ったりだとか、いろんな人たちを巻き込んでいくのがやっぱり非常にうまかったかなっていう印象なんですよね。このあたりっていうの、石井さんっていうの、ね、最近コラボとかもすごくやられてるじゃん。
そうですね、でも私はやっぱりコラボとか少ない方で、あの一度銀次郎さんが来て、あー、はいはい、あの YouTuber、 あの TikToker さんっていう言い方でいいのかな、銀次郎さんが来ていただいた時にもうとにかくいろんな方とコラボしてフォロワーを増やしていったっていうお話聞いて、あ、もう少し私もコミュニケーション力つけてどんどんどんどんコラボしていこうかなって思いましたね。
いや、そうなんですよね、うん、結局私もその一番最初独立して一人でやった時、うん、はい、まあ、会社を辞めて独立した時ってやっぱりね、売り上げってある一定まで行ったらそれ以上行かないんですよね。やっぱ一人でやれる限界値っていうのがあって、うん、そこからなかなか突破できなかったんですけれども、うん、やっぱり働き方とか考え方を変えて、まあ、チームを作って仲間と一緒にやっていくっていうやり方に切り替えてから、やっぱ桁変わりましたよ。
あ、そうだったんですね。
変わった。だからね、この辺はまあ、でもこの辺はそうだな、徐々に徐々にっていう感じだとは思うんですけれども、やっぱり他のね、今までこう来られたゲストの方たちもやっぱり他の部署とどう連携していくのかとか、まあ社内がダメだったら社外の人たちとどううまくチーム体制を作ってやっていくのか、うん、やっぱり一人一人が、人間一人がねできることにはやっぱりなかなか限界があるので。
そうですね、
やっぱりこの仲間作りをしていくっていうことはやっぱりすごく大事なのかなと。そうだから、やっぱり振り返ってみても、やっぱりそのまあ情報収集して、まあ、しっかり、そのチャレンジして一歩踏み出していく、うん、であとはそのチームを作ってそういうのに対応していく、やっぱりこの3つっていうのはどのジャンルにおいてもやっぱりこう重要なポイントなんじゃないかなっていうのはちょっと改めてねすごく感じましたね、はい、
そうですね。
で本当ね、あともう一つは時代がちょっと変わってきたのは、使えるツールがいっぱいあるんですよ。
いや間違いない。
あの ね、だって今コンテンツ作るのだって、はい、今までだったら誰かにね お金外注しなきゃできなかったようなことがアプリケーション文字起こしをやってくれたりとか。
本当そうですよ。
一瞬じゃないですか。
一瞬でそうなんですよね。簡単にできちゃうから誰でも。
そうなんですよ。だから今あと AI とかもありますからね、うん、そういったものとかっていうのを駆使していくと そのアイデアの部分が例えば今まで一人だったらできないようなものもですね、うん、意外に壁打ちになる。できないことないんですよ、うん、
ないです。
結構本当いろいろできるので、まあ、この辺の部分はね先ほどの情報収集じゃないんですけれども、ぜひいろいろ情報収集してですね、はい、アイデアを形にしていきながら、うん、一歩こう踏み出す勇気を持って新しいことにチャレンジしていただくと成功への道が開けるんじゃないかなと。総括として。
そうですね、はい、もう本当やるかやらないかということで、
ぜひチャレンジしてみてください。
はい、以上大野康則のライフシフトマインドでした。